はい、では次にこのアレー式の、ね、この動き働きについて、別の角度からお話をしたいと思います。この、まあ、私たち凡夫悟りを開いていない時のアレー式の働きは他の式、まあ、マナ式や意識や前後式と比べると非常に働きが弱い、かすかというか弱いんですね。で、由識学ではアレー式が、ね、働いている心の動きというものは変形の真如といいまして、ね、この最低限の働きしかしないと。即という心、才という心、樹という心、僧という心、死という心、この5つのね、これ変形の真如といいまして、この5つの心と常に働いているのが一般の我々の荒屋敷の働きであると、こういうふうにまず説かれています。どういうことで言いますとですね、この荒屋敷とはこれは根本時期とも言って根本の心、私と言ったら荒屋敷なんですけどね、まあ、私たち普段は気づきませんけども、この荒屋敷というものはこの荒屋敷含めて大きく仏教では8つの頃がありますね。これ八式と言います。この八式はね、神王と言ってね、心の王様と言うんです。心の中心となる働きが八つの頃ですから、これ神王と言いますね、八式を。で、その配下、部下にあたる家来にあたる心の働きを仏教で神女と言うんです。まあ、一応難しい言葉ですけど、一応頑張って覚えてください。神女という言葉がありますね。これは神王に対して神女というと、これ家来みたいな意味なんですけどね、あの仏教では心の細かい働きをこれ51に分けて説くんです。まず八式がありますね。八式を王様としたら、その51の家来がいると、こういう感じ。心の細かい働き、動き、作用ですね。心の働きや動きや、作用を神女と言います。だから、神王に対して神女。これ略語でありまして、神女右方というのが正式名称なんです。意味は、心が所有しているものという意味なんですね。心の王様である、心の王様がね、持っている方。所有している方ということで、王様に対して家来ね。この、例えば、荒屋敷ならば、この変形の5つの心といつも働いていると。荒屋敷が一番少ないです。5なんです。で、マナ敷ならば、まあ、もう少し多くて18。意識ならば、51全部。全部式ならば34といってね。まあ、この、八式でも心によって働きがね、この心はこの心と一緒に働く、この心は働かないというふうにね、詳しく分析してるんです。まあ、それが、悟り開いたら大きく変わりますね。例えば、今皆さんならばね、荒屋式ならば、この変形の神女といってね、この5つしか働いてませんが、皆さんが信仰が進んでいくとね、悟りが開くことができたならば、大きくね、ね、この後、別境というね、そういう 対象によって働きを変える心が動き出したりとかね、あるいは善の心が働き出すということも言われますね。まあそういうふうに、悟り開く前と悟り開いた後の分析も詳しく説かれています。今はこういう心と一緒に働いているということで、説かれています。で、この講義ではね、皆さんに、これ変形の真如を説明したいと思っています。これはですね、あらゆる心の一番土台となる部分ですから、この変形の真如はね、これ、マナ式も、意識も、前後式もね、ありとあらゆる心が働く動きなんです。だからこれを知ることによって、この私たちの認識のね、根本的な部分がわかりますから、で皆さんのこれ心を見つめていくと、 これいつも働いていることがわかるし、これを正しく働かせれば、いわゆる善の思いを起こすことができますから。これ本当に言ったらね、悪い思いを起こしてしまいますから、これ正しく理解しとった方が絶対いいんです。だからこの講義ではね、これ変形の信条、あらやしきはこの5つに限定されてますが、ね、これをもっとね、正しく働かせて、もっとこれを活発にして、これを善の方向で働かせるようにね、意識して持っててほしいんです。これを正しい方向に、善の方向にね、意識ではこれね、善にできますから、ね、ほっといたらこれ悪に向かってしまうから。ただこれね、皆さんが今後の弓道にとっても私は大事な概念だと思うのでお伝えしたいなと思います。じゃあどういう心だと言いますとね、まず変形の意味ですけどね、これはあまねく行と書いて、心ならば必ずね、いつでもどこでもこの5つパパパパパーとね、これすぐ、ね、5つすぐ連続して起こるんです。そして思考の死でね、この後に三号と言ってね、悪号を起こすか、悪い行いをするか、良い行いをするか、あるいはニュートラルな号を起こすか、分かれてきます。これ無意識レベルでもね、パパパパーとね、5つがすぐ起きますから。だからどういうふうな仕組みなのかをね、知ってもらいたいですね。で、この、信条についてはね、大きく6分けて、その下に51あります。まあ、例えて言うとね、水があったらね、この水が何が溶けるかによって、例えばコーヒーとかお茶とかね、いろいろ水でも、分かれますわね。いろんな色というか、ね、いろんなものがあるように、心でもね、いろいろね、溶けるものによって変わるんです。で、私たちはね、この心の組み合わせによってもね、いろんな心が起きるんです。それを有識では51にまとめたんです。まあ、広げたらもっと分けられますけどもね。一応有識があっては、このたくさんの心の働きを大きく6つに分けて、その下に51を解きました、ね、大きくまず変形、ね、これはいつでもどこでもどんな心ともね、これは起きる働きだから、あまねく行と書きます。いつでもどこでもね、どんな心とも起きます。だから荒屋式、真式、意識、前後式、八つの心の王様と、いつでもどこでもあまねく行う、あまねく働く、これだから変形と言いますね。で、この後、まあ、別居、特別な対象を働きにして起こす別居という心があって、信条があって、次に善という働きが解かれ、で、煩悩が解かれ、煩悩の細かい働き、随煩悩が解かれ、そして、今まで以外のその他の働きが浮上といってね、まあ、この6つ大きく分けて解かれてますけどね、その最初にあたる心の働きを変形と言います。で、それを5つに分けて解かれてますね。あまねく行ですから、いつでもどこでも瞬間瞬間皆さんね、この心の動きに、まあ、見つめる訓練されたら非常に頭は冴えてくるし、この知恵がついてくると思います、まあ、どういうふうに働くか見ていきましょう。まず最初ね、認識の一番最初はね、即と再と言いますね。意味は触れるという、まず感じね。まず最初、触れる。どういう意味かと言いますと、我々の認識の一番最初はね、触れることなんです。この場合の触れるはね、皮膚の触れるとは意味が違います。神識のね、この触れる意味とはちょっと意味が違います。この触れるはですね、我々の色と日根と対象3つが、和合したときに認識が生まれると、こういうふうに書かれて説明するんですね。心の認識が生まれるのはですね、一応3つ必要なんです。例えば目ならばね、まず目の心ね、これ原色と言います。そして、目そのもの、これ、原根といってね、目そのもの。そして、目の対象を、仏教で、色境と言いますけどね、対象。だ3つ、目の心、原色と、そして、目そのもの、ね、原根と、で、色境。認識には必ず3つ必要なんです。 三つが因縁和合して、三つ揃って初めて、ある認識が折れる。この三つが触れるという意味なんです。三つのものが触れて、因縁和合したときにね、初めて私たちは、識、認識ができるんです。これが一番認識の一番最初なんです。で、私たちの人生から考えてもね、この何に触れるかによって大きく人生変わる場合ありますわね。触れる。ね、どんな人と会うか。今日ならば仏法との触れ合い、あるいは人との出会いによって、この触れるというものはね、人生を大きく変える働きでもあるんです。偶ではありませんからね。株の種まきによって、いろんな人に触れたり、いろんな環境に触れることがあります。これが皆さんの人生を大きくね、転換していきます。これ触れることでも大事なんですね。これが認識の一番最初、人生を変えるね、転機になる最初の働きであります。そして次にね、最後、これはね、心の立ち上がりとこう呼ばれたりですね、心の立ち上がり、これはですね、文字通り心を作るとありますけどね、見ようという心、聞こうという心、認識しようという心を言います。まあ、難しい言葉では計画というんですけどね、驚かすという感じにね、目覚めて悟るという字を書くんですけどね、これ胸郭かな、ですね、胸郭ですね、すみません、こっちでした、警察の刑でした、胸郭とこれ言いますね、胸郭というふうに、これが意味なんですけどね、胸郭、警察の刑だからね、目覚めさせるというかね、これ核は覚めるね、警察の刑しっかり監視してね、この心を起こさせるという意味なんですね。胸郭、心の立ち上がりを言います。まあ、私たちね、何を、人生もそうだけどね、やろうという気持ちがなかったらね、認識できないんです。例えば、仏教でもね、皆さんであれば、聞こうという心がないと聞けないんです。これ、見ようという気持ちがないと見えないんです。ね、匂いでもね、嗅ごうという気持ちがないとね、匂いも認識できないんです。だから心の立ち上がりなんです。だから心を作ると書きますね。やっぱり才が必要なんです。認識の最初は、まず触れるということと、あと心の立ち上がり、ね、胸郭、ねね、目を覚ます、ね、やろう、頑張ろう、そういう心の立ち上がり、この二つが触れるということと才があって、初めて認識ができて、重層思が生まれるんです。だからこの二つはとても大事なんです。まず触れるということがあって、次に、たとえ触れてもね、何だろうかと、聞きたいとかね、見たいとか、知りたいというね、心の立ち上がり、ね、目を目覚めるというか、心の目覚めですね。心の目覚め、立ち上がり。これがなかったら認識は生まれないと。仏法でも思いますわね。いくらこちらが提供してもね、本人がやる気がなかったら、聞こうという心がなかったら、仏法は聞けません。まあ、この聞こうという気持ち、この立ち上がればやっぱり荒足に収まっている豪衆儀だと思いますけどもね。だから聞こうという気持ちが起きた皆さんはとても幸せ者だと仏教で教えますね。いくらこういう縁話題でもね、やろうという気持ち、聞こうという気持ちが起きた人はたくさんいますから。だから今このね DVD、 この音声データを聞いている人はね、幸せですね。この最後、最力と言いますけどね、心を作る、やろうというね、心が起きたいことは素晴らしいことであり、幸せなことであります。で、この速度さえ、これがあって、ね、いよいよ認識が、ね、生まれていくんですね。で、この速度さえですけどね、これ逆転している場合もあります。これどちらか先かはね、多分言えないのかもしれません。才が先にあって、速が後かもわかりません。この世心の書いた本ではね、才が最初の場合もありますから。ただ、これは同時だと思いますね。 あの、鶏が先か、卵が先かの違いのような感じかもしれません。まあ、認識する場合は、とにかく、この二つが揃って、認識が生まれるということで知っておかれたらいいですね。で、人生において考えるならば、この最後ね、このやろうという気持ちがなかったら成功できない。どんな人に触れるか、環境が大事だし、そういう環境があり、素晴らしい人との出会いがあってもね、その素晴らしい人と出会いを深めていこうという心がないと、またあなたは幸せにはならない。だからこの、ね、一つ一つの言葉の心の働きもね、すごい皆さんにとって大事な心のね、働きでもあります。そしてこの二つがあって、いよいよね、私たちは次、受というね、心の働きが生まれます。で、これは、外からの情報がありますね。それを受け取るんです。受け取るときに皆さんがどう受け取るかによって次の働きが変わってくるんです。受によって相が起きて、相によって死が起きます。これ、因果因果の関係なんです。だから、皆さんがこの世界から入ってくる情報をね、外から入ってくる情報を皆さんがどう受け取るかによって、ね、思い、思う。つまり、良いことが思えるか、悪い心が起きるか分かれてくるんです。この受についてはね、仏教で大きく、3つ分けます。苦受。苦しみと受け取る受け止め方と、楽しみと受け取る受け止め方と、謝受。ニュートラル。どちらでもない。あるがままに受け取る受け止め方。まあこれをまた別名、副不楽受とも言いますね。まず大きくまずね、3つあります。まあ、これはぜひ皆さん覚えておいていただければありがたいですけどね。仏教を正しく理解できますから。副不楽受。まあ字はちょっと省略してます。この外から入ってくる情報を、ね、苦受と受け取るか、楽受と受け取るか、謝受と受け取るか、これによって皆さんの人生変わってきます。まず苦受ですけどね、これは、苦しいと受け取る状態ね。これはですね、なぜ私たちは外から入ってくる情報を苦しみと感じるかといったら、我というものと合わないから。私たちは自分がわからないために、私たちはこの我というものをですね、作ってしまうんですね。自分は真しき荒屋敷であることがわからないためにね、我というものを仮に私たちは設定いたしました。これが自分だと思ったものですね。まあ一般には自我と言いますね。略して我ですね。でこの我にですね、この合わない、これが自分だと思ってますからね、これと違う、私がこれだと思っているものと違うもの、ことがやってきたので私たち苦しむんです。我に合わない時に私たちは苦しみを感じるから苦しなんです。もし皆さんの我がなければね、苦しまないんです。私たちは我があるから、我に合ったものはね、ラグジュになる。がにあったらこれ楽受になって、で、もっともっとってくれ、これ貪欲が起きます。このがに合わないときはこれ苦しみが起きて怒りになります。だからこの苦受の人はね、怒りが起きてくるし、楽受の人はもっともっとと楽しみを求めて貪りの心が起きて貪欲が起きてきます。だから苦受も楽受も実は煩悩を生み出していくんです。だから仏教では理想はね、謝受が一番いいです。どんな運命もね、この入ってくる情報もあるがままに受け止める。苦しみでもないし、楽しみでもない。これ謝は、意味はね、執着を捨てるという意味なんです。これ執着を捨てたら、どんな結果もね、あるがままに受け止めることができて幸せになれるんです。あるがままに現実を受け止める。ね、いわゆる主観を交えずね、欲目や都合を離れた、あるがままに物事を見て、あるがままに現実を受け止める。これが皆さんが幸せになれる。 この働きがコナンのもとで進んでいくと、涅槃というのはこれね、仏教では謝樹なんですね。不苦不楽樹が実は涅槃なんです。そこに持っていくのが仏教なんです。で、現段階では私たちは我がありますから、自我がありますから、ね、この我の強い人ほど苦しみも大きいし、またその分楽しみが大きい人がやっぱり苦しみが大きくなります。アップダウンが大きい人ほど苦しみの多い人ですね。だから我の強い人ほど苦樹楽樹が大きいために苦しみも激しくなります。だから逆に苦しみなくそうとするとアップダウンなくしていく。苦樹もなければ楽樹もない、謝樹、どんな現実もあるがままに受け入れることができる人が実は仏教でいう幸せになれる人なんです。この字をどう受け取るかね。我の強い人は我に合わないことがやってくると苦しみが起きて真に怒りが出てくるし、我に合ったもの、ね、自分が我を認めてくれる人がいたり、我に合ったものが来ると楽しみを感じて、もっともっとという気持ちで貪欲が、強くなってきます。ただ実は苦樹楽樹どちらもね、苦しみを生み出すんです。楽樹も、ね、一旦味を覚えたらもっともっと出てきますからね。で、理想は謝樹、執着を捨てた受け入れ方、ね、あるがままに苦しみでもないし楽しみでもない。仏教を正しく聞いていくと、だんだん我がね、仏法を正しく聴聞すると我が薄くなっていきます。だからこの物事を冷静に客観的に物事がだんだんと知恵が身について見えるようになってきます。そうするとこの我がだんだん薄くなるとね、今まで苦しみだったことがだんだんね、苦樹でなくなってきます。私も実感ありますから。だんだん苦しみが減ってくる。同時にね、今まで楽しかった煩悩の楽しみがだんだん減ってきて、ちょっと寂しいですけどね、楽樹も減ってくる。そしてだんだんと謝樹といって、ね、執着が捨てられるようになってきますから、だんだんあるがままに現実を受け止めることができてくる。これ不苦不楽樹ね。これが実は本当の幸せなんです。まあこの字をね、こちらの方に持ってきたらいいと思いますね。まあ、これは禅宗なんかではね、原法楽樹という言い方をしますけどね、どんな現実もね、受け入れていく。これは浄土といってね、心が穏やかになってくると、原法楽樹といってね、これ禅宗のことをこういう方で表すこともあるんですね。禅宗というと心を沈める、心をね、現法楽樹といってね、現実のね、法はこれ物ね、あらゆる現実、ね、今皆さんがやってくる現実ね、これ現法と言います。それを ね、この前の楽はこれとは違って、涅槃のような意味ですね、楽しく、どんな現実もね、楽しくね、住む、住する状態。ね、どんな現象、無常ならば無常、ね、それもあるがままに受け入れていく。これ無常だから仕方ありません、ね、無常を否定するから皆さん苦しいんです、ね、もう実体化し固定化するから苦しい、ね、無常あるがままに受け入れていく。無我は、ね、実体がない、ね、固定化のものはないということを、ね、認めていくことが実は涅槃であり、これが涅槃につながるんです。本当の幸せ、まあ謝樹にあたるものです ね、これが本当の楽であり、涅槃のことを仏教では大楽と言いますね。大きな楽を、この謝樹のことを大学とも涅槃経には説かれてね、これが本当の皆さんの楽しみなんです。苦樹でも楽樹でもない謝樹、不苦不楽樹、これが大楽、本当の楽しみですよと、ここを目指しましょうというのが仏教なんですね。どんな現実来ても ね、大きく楽しめる、そういう世界があるんです。まあ、これが十ですね。で、この樹の後にね、起きるのが次の層であります。層はこれはね、表彰作用ということですかね。表彰作用、酒造と言いましてね、全文これ説明するときは酒造、取る造と書いてね、 あの心理学では表象作用というふうに言われますよね。あの心で映像化するんです。皆さんが外から入ってきた情報を皆さん受け取りました。その後ね、この心で思い浮かべるんです。像を取るんです、ね、像を取る。心でね、概念化するんです。情報をゲットした後ね、概念化する。これをあの像というふうに言いますね。手像と言われてね、我々が認識するのはね、外から入ってくる情報をただ受け身的にね、受け入れるだけではないんですね。このさまざまな情報を自分たちはですね、像を取って、この現在の瞬間にね、今分かっていない、そういう現象をですね、心で描いていくんです。で、描いていくためにこの像を取る表象作用、ね、まさに心で思い浮かべていく思想の層ですね、思い浮かべていく方法として、この後ね、言葉を作るんです。言葉というものをね、つけるんです。これを、名言を指摘するというふうに言われるんですけどね、仏教で名言って分かりますね。名前と言語、これをね、施設、今老後施設が言いますがね、元はここから有識から来ています。名言を施設すると、これ施設と言いますけどね、これが僧の働きなんです。名言というのは言葉。私たちはある物柄を認識するときには必ずね、まず皆さんが世界から入ってくる情報を受け取った後、これで思い浮かべてね、これは太陽なのかスマホなのか、いろんなものをね、まず思い浮かべた後、それにね、合った言葉を設定するんです。名言、これ言葉で、ね、名前と言語ね、言葉、これ言葉のことを名言と言います。言葉を施設、施し、設定するんです。これ施設と言いますね、あるいは施設でもいいですよね。言葉をつけて、そして認識するんです。我々はこういうふうにして、さまざまなものをね、整理して認識していくんです。受け取ったものを元にして、ね、心で主導、思い浮かべて、思い浮かべたものを認識するには言葉が必要なので、言葉を設定し、施して、これはボールペン。この人は嫌いな人。この人は素敵な人とかね。私たちはそれを言葉で思い設定いたします。これが僧の働きですね。で、これが私たちの日常生活なんですけどね。この僧がまたね、この間違った起こし方をすると、あなたを苦しめるんです。情報とか、この人は嫌いな人、この人は悪いやつとかね、そういう設定をした場合、ね、あなたを苦しめます。だから仏教ではね、この呪と僧の働きを誤らせると、あなたを苦しめるからね、これを正しく働かせるように持っていこうとするんです。これ、ほっといたら私たちね、呪と僧はね、これ、苦樹とか楽樹になって、ますますあなたを苦しめ、で、勝手にいろんなものをね、この幻覚というものを作って、妄想を働いて、悪い風に、表象作用を起こして、悪い言葉をつけてですね、あなたを苦しめるから、この呪と僧を正しく働かせなさいと教えるんです。ほっといたら私たち、この呪と僧もね、悪い心とどんどん一緒に働いていきます。ただこれを正しく理解して、この呪も僧も正しく働かせるように持っていくのが有意識の教えなんです。そして、僧の後、ね、名言を施設、ね、言葉を施し、設定した後、まあ、概念が生まれました。例えば入ってきた情報として、この人は悪い人間だと。私の嫌いな人だと。こう思ったら、この死がですね、これ意志です、意志。これ死はこれ意志という意味ですね。僧の後に意志が起きると。これ一応、造作というふうに翻訳される、説明しますね。作る。意味同じですよね。作るという言葉に、 作用の差、作る作るですね、造作とこう注釈されます。いわゆる心を作るというんですね。思考の思です。まさに思う。でこれからですね、初めて業が生まれます。いよいよ皆さんの運命を生み出すね、この業が生まれるまでの働きが即歳重層なんです。そして具体的に言いますと、ここから初めて死というね、死業と言いまして、心の行いが死業と言います。阿文行にはね、死業という言葉と死業という言葉で阿文行では書かれてますね。死業、まあ、上に皆さん一応にしといてください。お経の言葉ですからね。大きく業を2つに分けます。死業と死業、これが我々の実際の行動なんです。どういう行いかと言いますとね、まず死業と言いますのは、これは思う業ですね。心の行いを言います、ね、心で、ね、皆さんはどんなことを思うか。この死業に善業と悪業とニュートラルの無記号があります。この重層が良ければね、善業、ね、良い業、ね、人を幸せにしたい、ね、人の苦しみ悩みを抜いてあげたいというね、慈悲の心を起こす人もあれば、そういう人は善業になりますね。反対に人を憎らしく思って責めたり悪口言ったりしたい心が起きる、これは悪業になります。まず、ただ死業といったら今まで聞いた言葉で言いますと異業にあたりますね。異業、心の行いを仏教では死業とも言います。お経には死業とありますね。阿文経には。でこの死業が終わった後に心業、苦業になる。まずこれで思いますと、この後ね、体の行いと口の行いが具体的に表に現れてきますから、それを仏教では死異業と言います。この意はね、終わるという感じですね。終わる、終わる、思い終わった業。これで思い終わって出てくるのが口の行いであり体の行いなんです。皆さんがね、言ったりやったりするのは基本的にはね、思ったことじゃないと口に出てこないし体にやりません。必ず口で言ったりやったりするのは、まず思うというね、死業、異業があって苦業、心業、口の行い、口で喋ったり体でやったりするんだと。だから順番は死業の後に死業があると。こういうね、まず業を大きく2つに分けます。で、この死業、死業、これが皆さんの実際ですね、運命をどんどんどんどん作っていくんです。これが善業であれば幸せになっていくし、悪業であれば地獄を生み出していきます。で、このね、死というね、造作、ね、思うという働き、この思うという働きが生み出されるまでには、4つの働き、即歳重層という働きがあって、これがね、やはり因果関係になって、因果因果になって、死という心が生まれるんだというふうに教えるんです。で、この5つはですね、いつでもどこでも、どんな心も瞬間瞬間、これは、起きているんだと。荒屋式はもちろん、マナ式も、意識も、前後式もそうなんだと。まあ、前後式は意識のもとで働くんですけどね。だからこれ、やっぱり知っておいた方がいいんですね。なぜこういうことが起きるのか。このものすごい速いスピードでこれ起きますけどもね。一番根底にある荒屋式は、働きは微弱、弱いですけども、ね、この5つの変形の心情、これとだけ常に働いてますよと。気づかないところでね、弱いですけどね、まあ、これがあるからね、ここからマナ式も意識も働き出すんです。まあこの自覚できないところは、まあ、これは私たち変えることはできませんけどもね。ただ変えれるところは意識であります。意識は自覚できるから変えられますから、ただ意識でこの働きをね、起こすときに注意深くね、 客観視していく、ね、自分のことを見つめていく必要があります。そして、ねこの悪業になる、ね、この死業が悪業にならないように、ねするためには仏法を正しく理解して負の連鎖をね断ち切っていく必要があるんです。あ、もう一度、ね、ちょっと復習いたしますと、ちょっと難しいですけど、もう一度言いますと、まずこの荒屋敷というものはですね、凡夫の現在の我々にとっての働きは、一番最低限の、まあ、51ある働きの、この変行の信条、この5つだけであると、有識では説かれます。変行とは、あまねく行とあって、いつでもどこでもどんな時でもね、まず認識の一番初めにある、どんな心にも起きるもの、八識全部、ね、いつでもどこでもこの心変行の働きが一番土台となる最初の働きなんです。だからあまねく行とあってね、いつでもどこでもこの5つが働いて具体的にいろんな心が起きてくるんです。どんなかと言いますと、即まずは触れること、ね触れる、ね、まずはもし目ならば目そのものと目の心と目の、ね、対象3つが和合、因縁和合して認識が生まれる。これが即ね、3つが触れる、3つが揃った時に認識が生まれる。でその触れると同時に見ようという心、知ろうという心、聞こうという心、心の立ち上がり、ね、心が立ち上がる、どういうものかを、ね、認識しようという知ろうという、そういう心がないとまだ認識できないから、才という心の働きが必要。で、この二つが揃って初めて、実際に認識を受けると、ね受け入れる。で、これ受けるときに、ね、我の強い人は、ね、我が合わないときには苦しみと感じ、我に合ったときは楽しみと感じる。だからこの我の強い人ほど苦しむので、仏教ではこの我を減らしていくのが仏教になりまして、一番理想は十ね、この捨儒と言いまして、執着を捨てた受け入れ方、不苦不楽事とも言いまして、苦しみでもない、楽しみでもない、あるがままにね、受け入れていく。ただ事実を事実とで、ね、受け入れていく。例えば人からね、責められてもね、音、音、音とね、事実のみを受け入れていくんです。自分で捏造しないんです。こいつは憎たらしいやつだと、そういうふうに取るんじゃなくて、ただいろんな情報を、ね、思考を働かせずにね、妄想を働かせずに事実をそのまま受け入れる訓練が実は仏教で教えられるんですけどね、捨儒と受け止められるように、ね、していくのが仏教なんです。あるがままに受け入れていく。そうすると悪業を作りません。受け入れた後、私たちはそれをもとにして、ね、像を取る。いわゆる心でどういうものかを私たちは思い浮かべるんですね。心で表彰作用で、心で思い浮かべる。これがそうですね。思い浮かべる。そしてそれに、それを明確にするために言葉というもの、明言、言葉というものを設定する。施設する。施して設定する。これで認識が生まれて、初めてその後に、ね、思い、いわゆる造作、作り、作る。初めて心というものが具体的にね、いわゆる異業が生まれてくると。ただ死はこれまず死業なんですね。思う業、まず異業というものが働き、でここから次死異業といって、具体的に心にあった働きが口の行い、体の行いとなって死異業となって現れて、これが皆さんの運命を作っていくんだと、こういうねメカニズムで、解かれております。で、荒屋敷の場合はこの5つだけなんですよと。まあこれは皆さん普段認識できませんが、こういう心が、ね、いつでもどこでも働いていると。まあ特に意識の場合はね、ここはやっぱり、知ってこれからね、思いをね、起こすときに見ていただければ、これを客観視することによって正しい方向に持っていきますから、こういうものすごい速いスピードで心はね、変化してます、ね、ものすごい勢い、ね、で心は動いてますから、それをね客観視する訓練をすることによって、 まあ、悟りが開けると、こういうふうに仏教で教えられますから、一応これもね、知っておかれたら非常にね、今後の参考になると思いますから。それでは私今日ね、まずお話をいたしました。はい、では休憩を入れて。